本日お読みする聖書箇所は使徒の働き16章の1節から5節、新改訳聖書2017年版新約聖書267ページになります。使徒の働き16章の1節から5節、新約聖書267ページになります。それではお読みいたします。それからパウロはデルペに、そしてリステラに行った。すると、そこにテモテという弟子がいた。信者であるユダヤ人女性の子で、父親はギリシア人であった。彼はリステラとイコニオンの兄弟たちの間で評判の良い人であった。パウロはこのテモテを連れて行きたかった。それで、その地方にいるユダヤ人のため、たちのために彼に割礼を受けさせた。彼の父親がギリシア人であることを皆が知っていたからである。彼らは町々を巡り、エルサレムの人たちと長老たちが決めた規定を守るべきものとして人々に伝えた。こうして諸教会は信仰を強められ、人数も日ごとに増えていった。ただいまお読みした箇所から、ユダヤ人にもギリシア人にもと題して、数奇手もて牧師よりメッセージを取り付いていただきます。
おはようございます。今朝も皆さんと共に、礼拝の恵みに預かれます幸いを心から感謝いたします。はじめに一言お祈りいたします。慈しみ深い私たちの作り主でおられる天の父なる神様、あなたの素晴らしいお名前を心から賛美いたします。すぐる一週間も私たち一人一人の悩みをあなたが守ってくださり、導いてくださったことを感謝いたします。開かれた御言葉を祝福してください。私たちがそれぞれに抱えています悩みや心配事の一切をあなたの御前におろし、今この時あなたの御声だけに聞くことができますように、助け導いてください。語る者にも聞く者にも聖霊様の豊かなお取り扱いがありますように、お委ねして道徳主イエスキリストの御名でお祈りいたします。アーメン。エルサレム会議を終え、その結果をアンティオキア教会の人々に伝えてから幾日か経った後、パウロはバルナバに言いました。さあ、先に主の言葉を述べ伝えたすべての町で兄弟たちがどうしているか、また見てこようではありませんか。バルナバもこれに同意しましたが、バルナバとパウロは1回目の宣教旅行の時、一行から離れて帰ってしまったマルコをもう一度同行させるかどうかで意見が衝突してしまったのでした。激しい議論の結果、2人は別々に行動することとなり、バルナバはマルコを連れてキプロスへ向かい、パウロはシラスを選んでシリアとキリキアの諸教会へ向かったのでした。アンティオキアとシリアとキリキアは第1回宣教旅行が行われるよりも前に福音が伝えられた地域で、エルサレム会議の決定を伝える手紙の宛先とされていた地域でした。それでパウロとシラスはエルサレム会議の決定事項が記された手紙を携えて、シリアとキリキアの諸教会を訪ね、会議で確認された人はイエスを信じる信仰によって救われ、割礼を受けたり律法を守ったりすることが救いの条件ではないということと、この恵みに基づく信仰の救いにおいてはユダヤ人と異邦人の区別はないということを伝えて諸教会を力づけたのでした。今日はその続きです。1節2節、それからパウロはデルベに、そしてリステラに行った。するとそこにテモテという弟子がいた。信者であるユダヤ人女性の子で、父親はギリシャ人であった。 彼はリステラとイコニオンの兄弟たちの間で評判の良い人であった。アンティオキアから北西へと旅してキリキアまで来たパウロとシラスは、第一回宣教旅行で訪れた南ガラテアの地域へと陸路で進んで行きました。前回はイコニオン、リステラ、デルベという順でしたが、今回は東からデルベ、リステラという順番に訪ねています。リステラの町でパウロたちはテモテという若い弟子と出会いました。14章に記されていたように、リステラは以前パウロが石打ちに遭い、瀕死の重傷を負った場所です。普通なら激しい迫害を受けた場所には近づきたくない、回避したいと思うところですが、しかしパウロはそのような迫害の大きな地であったからこそ、そこで信仰生活を送っている仲間たちを励まし、力づける必要があると示されていたようです。そのように使命感を持って再び訪れたパウロに、テモテとの意義深い出会いが与えられたのです。このリステラの地に若くて有望なクリスチャンが育っていた。パウロは命がけで伝道した実りをここに見ることができたのです。14章を読む限り、このリステラの町で多くの人々が福音を信じたということは記されていないのですが、14章の20節には、弟子たちが石打ちにあって倒れたパウロを心配そうに取り囲んで、町に連れて行き、翌朝まで介抱したという様子が伝えられています。この時の弟子たちの中に、テモテの母ユニケと祖母ロイスとが含まれていたのではないかと、私は推測しています。手負いのパウロを一晩止めたのも、もしかしたら彼らの家であったのかもしれません。テモテはキリスト者であるユダヤ人の母とギリシャ人の父のもとに生まれた人物でした。父親はギリシャ人であったと過去形で書かれておりますことから、ギリシャ人であった彼の父はすでに亡くなっていたものと思われます。テモテへの手紙第2の1章5節には、祖母のロイス、母のユニケとが先に信仰に導かれ、テモテはその信仰を受け継いだことが述べられています。純粋な信仰を持って育ったテモテは、リステラとイコニオンの兄弟たちの間で評判の良い人でありました。ここで言われている評判が良いとは、人柄や行動が主の愛に根ざしていること、福音に養われて良い実を結んでいるということでしょう。3節、パウロはこのテモテを連れて行きたかった。それでその地方にいるユダヤ人たちのために彼に割礼を受けさせた。彼の父親がギリシャ人であることを皆が知っていたからである。パウロはこのテモテに割礼を受けさせました。このことはパウロがこれまで救いは割礼によらず信仰によると強調し続けてきたことを思うと驚かされます。先のエルサレム会議においてもパウロは、割礼を受けることは救いの条件ではなく、人はただイエス・キリストを信じる信仰によって救われるのだと主張しました。また、ガラテヤの信徒たちに書き送った手紙の中でも、人は律法を守ることによってではなく、ただイエス・キリストを信じることによって義と認められるとパウロは教え、もしあなた方が割礼を受けるなら、キリストはあなた方に何の益ももたらさないことになりますと述べています。そして2章では、パウロと一緒にいたテトスでさえギリシャ人であったのに割礼を強いられなかったと述べ、福音の真理を守るためにパウロたちが一歩も引かなかったことを伝えています。それなのになぜパウロは救いの条件ではないと教えてきた割礼をわざわざテモテに受けさせたのでしょうか。それは3節に述べられているように、このテモテを連れて行きたかったから、宣教の働きに同行させたかったからです。その地方にいるユダヤ人たちのために彼に割礼を受けさせた、彼の父親がギリシャ人であることを皆が知っていたから と述べられておりますように、パウロはこの先伝道しようとしているユダヤ人たちのことを考慮して、テモテに割礼を受けさせたのです。ユダヤ人は異邦人との結婚を避けるように定められておりましたが、もし異邦人と結婚し子供が生まれた場合、子供もユダヤ人とみなされ、割礼を受けることができました。しかしテモテは割礼を受けておりませんでした。もしかしたらギリシャ人であった彼の父親が反対したのかもしれません。地元のユダヤ人たちには、彼の父親がギリシャ人であるということが広く知られていたため、割礼を受けていないことで批判されたり、トラブルの原因となったりする可能性が高かった。それでテモテがユダヤ人たちからも信頼を得られるように、パウロは彼に割礼を受けさせたのでした。救いの条件としてではなく、想定される批判やトラブルを避けるためにパウロはテモテに割礼を受けさせたわけでした。今日の中心聖句にはコリント人への手紙第1の9章20節21節を選びました。主婦を印刷されてありますのでご一緒に読んでみたいと思います。第1コリントの9章20節21節3杯。ユダヤ人にはユダヤ人のようになりました。ユダヤ人を獲得するためです。律法のもとにある人たちには律法のもとにあるもののようになりました。律法を持たない人たちには律法を持たないもののようになりました。律法を持たない人たちを獲得するためです。パウロの福音伝道への熱意、大胆さ、自由さがここに表されています。パウロは伝道において人々との関係性を重んじているのです。テモテは教会の兄弟たちの間で評判の良かった青年でしたが、割礼を受けることによって地域のユダヤ人たちからも認められ、その信頼関係の中でユダヤ人たちにイエス・キリストの救いを伝えることができるようにされたのです。パウロの宣教の方針は、ローマ世界に散在するユダヤ教の街道、シナゴグに集うユダヤ人や神を敬う異邦人たちに神の言葉を分かち合うというものであり、ユダヤ人たちとの関わりを中心としたものでした。そして福音を信じた者たちの集いである各地の教会を宣教の拠点として周辺地域に福音を広げていくというものでした。こうしたパウロの宣教の戦略はアレキサンダー大王の領土拡大の仕方に倣っていたとも言われています。福音を信じた者たちの集いであるその各地の教会を宣教の拠点として、さらにその周辺に福音を広げていくというこのやり方は、ギリシャから北インドまで広大な地域を治めたあのアレキサンダー大王のやり方に倣っていたとも言われています。占領した地域に拠点を設けて、そこからさらに奥地を占領していくという、そういうアレキサンダー大王のやり方によく似ていると言われています。そしてパウロは各地の教会ごとに信じた者たちの信仰を養い励ます長老を任命していったのでした。第一テモテの4章には、テモテはパウロたちと同行するにあたって牧師としての安心も受けたということが述べられています。福音宣教には伝えるだけでなく、信じた人々の信仰を励まし、御言葉によって教え養うということが欠かせません。そして次世代を担う信仰者たちを養い育てることも、教会に委ねられた大切な宣教の働きなのです。前の箇所でバルナバがマルコを連れて行きたいと願ったのも、おそらく次世代の働き手を育てる必要を示されたからであったでしょう。 パウロもその点については賛同していたのだろうと思います。そして主はその願いに応えてシラスやテモテたちのような次世代の働き手を加えてくださり、教会を強めてくださったのでした。こうして割礼を受け、安息を受けたテモテはパウロたちの宣教の働きに加わることになりました。石で打たれ瀕死の重傷を負ったリステラの町で、パウロは自分と福音に忠実に仕え続ける働き手を得ることができたのでした。4節、彼らは町々を巡り、エルサレムの人たちと長老たちが決めた規定を守るべきものとして人々に伝えた。パウロとシラスとテモテは南ガラテヤの諸教会を巡回し、エルサレム会議の決定事項を人々に守るよう伝えました。ユダヤ人も異邦人もキリストを信じる信仰によって救われるという福音の真理を確認して、割礼に関する混乱を防ぎ、また偶像に備えられた食物や血抜きされていない肉を食べることや近親婚などのみだらな行いなど、立法を重んじるユダヤ人たちが忌み嫌う事柄を注意深く避けて、彼らを配慮するようにと教えたのです。割礼に関する理解については、テモテに割礼を施したことが誤った理解を与えないようにパウロは丁寧に注意深く説明したことだろうと思われます。エルサレム会議の決定が記された手紙の宛先として、この南ガラテヤの諸教会は書かれてはおりませんでしたが、パウロはここでも想定される混乱や無用なトラブルを避け、普遍的な福音の真理に根ざして恵みにとどまって歩むように人々を教えたのです。5節、こうして諸教会は信仰を強められ、人数も日ごとに増えていった。教え励まされることで信仰が強められ、強固にされる。このような教会の内面の成長が、外面の数的成長、地域的拡大をもたらしたのでした。健全な教え、健全な信仰、主に委ねる姿勢が、豊かな宣教の実りを結んだことを教えられます。そしてこの豊かな宣教の実りをもたらしたパウロの宣教の働きには、私たちが習うべき点が多くあると思います。おしまいに今日の箇所から教えられる3つのことを確認したいと思います。1つ目、パウロの伝道の情熱と大胆さ、自由さです。1つ目はパウロの伝道の情熱と大胆さ、自由さです。パウロは福音の真理、福音の根本的原理を守り通しますが、それでいて福音を伝えるためには、大胆に、自由に、柔軟に行動しました。本質を握っているからこそ自由でいられます。譲歩して良いこと、譲歩してはならないこと、本質と周辺のものとが見分けられるように、私たちは絶えず本物に触れ続けていることが求められます。本質と周辺のものとが見分けられるように、私たちは絶えず本物、主の御教えや主との真実の交わりに触れていることが求められます。2番目に、予想される非難や迫害を避ける知恵や配慮です。予想される非難や迫害を避ける知恵や配慮。迫害を避けるのは不信仰であると思われる方がおられるかもしれませんが、そうではなく、大事なのは福音が前進することです。忍耐することも大切ですが、誤解やいらぬ混乱を招かないよう考慮し、前もって備えることも大切です。特に福音を伝えようとしている人々を配慮し、良い関係を築くことが福音の前進に大切であると、今日の箇所は教えています。前の場面でも、教えられていましたけれども、 この福音の原理というものがしっかりと確認された上で、互いへの配慮、心遣いというものが福音の宣教には大切なものです。教会がこの福音の原理にしっかりと立って、それでいて互いのことを配慮し合う、そういう愛の配慮に満ちたところとなることが、この福音の前進に大切なことであると教えられます。私が新学生だった時にですね、インターンというのがありまして、大和市にあるバプテストの教会で私は研修の時を持たせていただいたんですけれども、その礼拝に出席した時に、前の方の席で手話通訳をされている姉妹方がおられたんです。2人で手話通訳をされていて、交代でメッセージの途中で交代して手話通訳をされるということがあったんです。それで私はそれを見て牧師先生に尋ねたんです。この教会には耳の不自由な老の方がいらっしゃるんですか。そしたら、今はおりませんという答えでした。でもそういう方たちがいつやってこられてもいいように、今から準備して備えているんですということでした。そのお二人で手話通訳をして、それを確認しながら意見交換をしたりして、そうやって切磋琢磨してですね、これから来られるであろう方たちのために配慮している、備えているということでした。この熱い宣教の姿勢にですね、私はすごく教えられました。そのインターンの時ですね、本当に私は励まされて、本当に何て言うんでしょうかね、本当にその、教会って本当にいいなって思わされた、とてもいい研修を過ごさせていただいたことが、今もとても励みになっています。教会の働きの中で時々疲れてしまったりとかですね、悩んでしまうこととか、そういうこともあるんですけれども、いつもそのインターンの時のお世話になったその教会で与えられた本当に温かい交わり、励ましにあふれたその教会の交わりに心を向けてですね、そして本当に教会って素晴らしいところだよなって、そのことをいつも確認させていただいている、今の働きにも生かされている、そういう教会の交わりです。3つ目、問題や課題に信仰的に向き合い主に従う。問題や課題に信仰的に向き合い主に従う。問題があることが問題ではなく、問題は問題とどう向き合うかということです。人間関係、仕事や生活の問題、社会が抱える問題課題にいかに霊的信仰的に向き合うかということが私たちに問われているのです。前回も見てまいりましたように、パウロとバルナバの意見が衝突した時にも、パウロたちやアンティオキアの教会の人々はその問題に信仰的霊的に向き合い、その結果別行動を取り、2つの宣教チームが派遣されるということになりました。今回の場面でも福音宣教の課題に対して、パウロは霊的信仰的に向き合い行動したということが読み取れると思います。私たちもパウロたちのように、目の前の問題課題に対して信仰的霊的に向き合い主に従う、主に従って歩みたいと願います。弱い私たちは問題に霊的信仰的に向き合うというより、落ち込んだり不安に支配されたり感情的に振り回されてしまうことの多いものです。そのような私たちが抱えている問題課題に信仰的に向き合うためには、どんな時にも共にいてくださる主に心を向け、主の愛に生かされることが大切です。目の前の問題や課題に信仰的霊的に、すなわち主との関係の中で、主に愛されているという実感の中で問題や課題に向き合い、そしていつも主に信頼し主に従っていくということが大切です。私自身も落ち込んだり心が沈んだりすることの多いものですけれども、そのような時にはどんな時にも共 共にいてくださり、そして御子をも惜しむことなく与えてくださった神の愛と恵みに心を向けて、平安と励ましいただくように心がけています。この人々の心ない言葉を浴びたりとかですね、あるいは物事がうまくいかなかったり、そうやって私たちは落ち込んだり心が沈んでしまうことが多くありますけれども、そのような時、先ほど確認したように恵みによって救われる一方的な神様の無条件の愛の中に私たちが置かれているということに心を向けて歩みたいと思うのです。主はご自身に頼るものを守ってくださり、恵みで満たしてくださり、そして最善の御業を持って導いてくださいます。私たちは抱えている問題や悩みのすべてを主に委ねて、主に愛されている実感の中で信仰的に霊的に物事に向き合い、主に従って歩み続けるものでありたいと思います。お祈りしましょう。恵み深い父なる神様、御言葉を感謝いたします。パウロとシラスが宣教の働きに送り出され、そしてそこにテモテが加えられ、教会が強められ福音が広がっていった場面を読みました。パウロが信仰の本質をしっかりと握り、大胆さと自由さを持って宣教の働きを進めていったように、私たちもいつもあなたに心を向け、勇気をいただきながらあなたの御心を果たしていくものとしてください。弱い私たち、落ち込んだり不安に振り回されたり感情的に支配されてしまうことの多いものですが、目の前の問題や課題に信仰的霊的に向き合い、あなたとの関係の中で物事を見つめ、いつもあなたに信頼し、あなたに従っていくことができますように、どうぞ導きください。私たちの救い主、尊き主の御名によってお祈りいたします。アーメン。
それでは賛美歌225番、すべての人に述べ伝えよう。賛美、お座りのまま賛美させていただきます。